発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク。この放送はサンフーズ、天与武田、山梨発酵マルシェの提供でお送りします。こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄のゴミ醤油を食べます。これ読む気でいた、これ読む気でいた。
今の巻きまず
い。何それ、プレッシャー。大丈夫、もう首だよ。
二つのことできないから。
いきます。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄のゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟、発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
はい、ですね、今回は兄が、お手紙を読みたいと思うんですけど、すごく家族とか北斗市の方から不安な声が出てるんですけど、頑張って読みます。
はい、その世の中の不安を払拭してください。
11月14日手作り味噌教室に参加しました。参加者の年齢層は若く、男性や子供たちもちらほら。国産大豆に天日塩、米麦麹を混ぜれば甲州味噌の仕込み終了。とても和やかな雰囲気で楽しいひとときでした。ラジオネームほっちゃん。ほっちゃん、ありがとう。
うわー、読めたー。
もうちょっと長いんですけど、ちょっと不安なので短くしちゃいました。
やればできるね。
ほっちゃんさん、ありがとうございます。読めてよかったですね。
読めるもんだね。
今日はその調子でトークの方も頑張ってください。
今日も頑張るよ。
はい、この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは cozy@ybs.jp、 cozy@ybs.jp です。と、今日もお便りをもらったんですけれども、メールもお便り、どちらもお待ちしています。番組放送中にメールを読まれた方には、発酵兄弟から私たちが選んだプレゼントをお送りしようと思うので、メールに住所、氏名、電話番号を明記の上ぜひ送ってください。待ってまーす。
スモモのお酒、起用って知ってるけ？
って、あの高いスモモの起用で作っただけ。
一回飲んでみるけ？
お土産にもいいじゃんね。どこで売ってるで？
甲州市のサンフーズ、0553-323-3343に電話してみるじゃん。スモモのお酒、起用、好評発売中。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵
なるほどトーク。
このコーナーでは身近な発酵食品を取り上げて、食のメカニズムや文化背景、暮らしに役立つ発酵豆知識を解説します。今日のテーマはイギリスのビールビジネス。
あのね、発酵弟、
はい、
ヨーロッパ行ってたんですよ。
おかえりなさい。
はい、ただいま。でそれでね、イタリアとイギリス行ってたんだけど、
はい、
まあね、あの今日はちょっとそのイギリスのね、トットネスっていうちっちゃな町があるんだけど、
はい、
そこのねビール屋さんのお話ししようかなと思ってます。
はい、
でまあビールって一応、まあ、発酵的に言うとね、あの麦芽、汁をね発酵させてお酒にするっていう、はい、まあ、皆さんいつも飲んでるやつなんだけど、あのイギリスのビールって飲んだことあります？
あの濃いやつですよね、日本のビールより。
ギネスとかだっけ？
あ、そうそうそうそう、あのビールって大きく分けて2種類あって、そのまあ上面発酵と下面発酵って言うんだけど、あの日本で、飲めるやつってだいたい 仮面発酵って言って、うん、まあ低い温度でキリッとこう、うん、飲み口よく炭酸もシュワッとしてるっていうビールなんだけど、イギリスのビールってもう一個の上面発酵エールビールって言われてるんだけど、これがメインで、なんかちょっとぬるめの温度でね、ちびちび飲むんですよ、
うんうん、
っていうのがあるんだけど、でそのトットネスっていう町にもいくつか、まあ、そのブルワリビールメーカーがあるんだけど、うん、その中の一個にね、ニューライオンブルワリーっていうところがあって、うん、でそこと仲良くなったんだけど、その話すっごい面白かったの、
はい、ライオンさんの、
うん、なんかね、あ、いいですかその話
して、はい、新しい醸造所なんですか。
そう、新しい今ね2年目なんだけど、もともとあったやつを引き継いで、ほとんどお休みしちゃってたやつを引き継いで、うんうん、で若いポーランド人のお兄ちゃんが、復活させてるやつなんだけど、うんうん、すごいね面白いのが、そのビール屋さんがビールを作ることによってその地域が元気になるっていうミッションなんだよね。
どういうことですか。
そう、面白くて、どういう仕組みでビール作ってるかっていうと、うん、先週ほらパルシステムコープの話があったんだけど、あれと同じで協同組合システムでやってるのね。でその町の、その町の人から協力会員、参助会員みたいなのを何百人か募るの、
うんうんうん、
でその人たちが年間いくらとかって払って、でまずそのビールを作る原資にするわけ、スタートの、
うん、
でその上で地元の人たちが喜ぶビールを作るっていうふうにやるの。ですごい面白くて、僕飲ましてもらったのがね、お茶っ葉が入ってるんだよビールの中に、
うん、
でそれなんでなのかっていうと、その地元の農家さんのお茶っ葉なのね、
うん、
でそれでそのお茶、使ってるお茶っ葉ってお茶を製品化するときにお茶になりきれなくて出ちゃう端っこっていうか、なんて言うんだろう、使わないやつがあるわけ、うんうんうん、それを使って商品化するんだよね。
へ
え。だからそのどういう仕組みになってるのかっていうと、そのビールを作ることによってその地元の、農家だったり他の生産者だったり何かしらのその団体を応援するって形になってるんだよ。ださ何かを発酵させるっていうのはこう微生物だけじゃなくて、うん、その地域ローカルの文化も発酵させるよみたいな、すごいいい感じなところになってる。
面白いですね。
そうかそうか。なんか前回のパルシステムの話もその地元の大豆を作って製品作ろうぜっていうのの、うんまあ、ビール版なんだけど、もっとよりあれなんだろうね、ミッションがその具体的なんだろうかな、
うん、そう、なんか上も普通の株式会社っていうよりはちょっと NPO っぽい感じになっていて、
うん、
でもしそのビール醸造がうまくいって割とたくさん売れたら、その、出資してくれた人にちょっとペイバックがある。
へ
え。だから少し株主みたいな気分を味わえたりとか。
すごいいい仕組みですね。
飲めるし売れればラッキーみたいな。
そうそう、だからさ、でそれ面白いなって思って結構いろいろ聞いたんだけど、そのまだ面白いレシピがいっぱいあるわけ、うん、でなんでそんな面白いレシピになるかっていうと、うんうんうん、その地元のいろんな人たちとコラボレーションするから面白いレシピができてくるので、だ結局すごいユニークなビールができてくるんだよね、
うん、
でそうやって地元のために頑張るぞって思ってやってると、どんどん個性的になっていって他にはないビールメーカーになっていって、うんうん、その町の誇りになるみたいな、そういうねスパイラルみたいなのできてて、すごいね勉強になった。
そのお茶のビール味どんなんだったんですか。
ね、すごくシトラスの香りがするんだよね。
へ
え。味ちょっと爽やかで、すごい飲みやすかった。
へえ、すごいな、飲みたいな。
イケてる人みんなビールやってんだな、
うん、だからさ、そのちっちゃな町で、まあ、イギリスってビールの文化ずっと持ってるんだけど、そのちっちゃな町でビールを作るっていうのは、うんうん、単純にお酒を作るっていうこと以上の意味があるんだよね。
そうですね、町が元気にかまされるってなんかすごく素敵ですね。
元気だったその町、
うん、すっごい良かったその町、うん、
ト
トネスってちっちゃな町なんだけど、だから他のビール屋さんも行ったのね、
はい、
でそこでまあちょっと太っちょのお兄ちゃんがさ、
はい、
ビールとか作ってて、なんかいかにもなんかヘビメタのダサいちょっと T シャツとか着てなんか普通に、うん、普通になんかピザーラのピザとか食べてそうなんだけど、うん、なんかビール出してくれて、それもすっごい美味しくて、このビール美味しいねとかって言ったら、いやだろうみたいな、実はこのバクガットホップも地元の原料使ってて、フードマイレージゼロなんだよみたいな、ドヤ顔しながら言うから、すげえかっこいいと思って、うん、そういう街
いいですね。 やなんか発酵食品って本当にその地域食とか出せるし地元に根付けるからなんか今まである伝統のものとそうやって新しいものがね、
うんうん、
組み合って広がっていくってすごくいいですね、
うんうんうん、であと最後に言うのはいいよね飲んでうまかっただろう地元のなんだぜっていう、
そうそう
結構先にさこれ地元の農家さんこんな大事に作ってますって言ってから飲ませるパターンもあるけどさ、
うんだまずは美味しいこと楽しいことが一番なんだけど、うんまあ、その美味しさ楽しさを生み出す元のところにそういうミッションがあるってね、
うんうん、いいですね、うん、
すごいいい姿勢だなと思った、
うん
うん、
ださやっぱこう実はこれからその地域を盛り上げたり街づくりをしていく中ですごく力を発揮するのはその醸造メーカー、うん、醸造家って人たちなんじゃないかなと僕は思ってます、
うん
うん、なんか手紙読むぐらいプレッシャーを感じました今
あそうですか
うん、
うん一緒に頑張ろうぜ、
うん
うん、頑張ります。
1964年に天与の美味さんが誕生し50年、山梨仕込みのお醤油と鰹節からしっかり出汁を取りました。濃縮5倍の出汁つゆはめんつゆ煮物炒め物とどんな料理にも使える地元の味、変わらぬ味をこれからも。
天与の美味さん、
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。いやなんか今日の話聞いて、
ね、地域を醸すってね、
うん、
うちの会社だったらさ楽しく踊ったりしてるんで次ちょっと田んぼをその原料のね米とかあの田んぼの味で大豆とかも育てれるんでちょっとこう原料にちょっと楽しくコミットしていきたいなと、
うん、
思いました改めて、
うん、
もともと思ってたんですけど、
あとうちの製品も今国産のものを使うっていうのしかないんですけどやっぱり県内のものとかもっと近くのもので作れるようにしたいなっていうのを今の話聞いて思いました。やっぱ山梨のこう元気な人たちともっといろいろかもしたいです、はい、
すごいポジティブにね、
うん、
絞っていきたいですね、
うんまあ、一緒にコラボしたい人このラジオ番組に出てもらってね目星つけとくのいいよ ね、
あいいですね、
そういう使い、そういう感じで、
うんうん、
ラジオ番組、
うんうん、いいね、
うん、一緒にかもしたいです、
うん
はい、山梨放送のホームページ内からこの番組のバーナーに行きます。過去の放送もアップしているのでぜひ聞いてみてください。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹小見陽子と
発酵兄ボミヒトシと
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですみません、また来週。
発酵兄弟のコージートーク、この放送はサンフーズ天与武田山梨発酵マルシェの提供でお送りしました。
素手で平らに鳴らします、塩をまぶして蓋をして夏を越えたら出来上がり、はい、味噌味噌味噌手前味噌。